四国クリラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオを始めていきたいと思います。今回テーマですね、ゆとりというかですね、余白、が気づき、アイデアを、与えてくれるというかね、そこから得るみたいな、そんな話です。で、何かっていうと、雑誌ですね。久しぶりにちょっと雑誌読んでまして、雑誌じゃなくてもいいんですけど、雑誌的な、ものっていいなと、改めて、そんなすごくね、いいというよりも、そういう感覚いいなっていう話を、共有していければいいかなと思います。なんかアイデアとかね、アイデア出したいみたいな風にこう構えると、出ないので、構えないみたいなところをうまくお伝えできればいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては、余裕とか余白をうまく用いるとアイデアが出る。で、ここで余裕余白っていうのはですね、その休むとかの休むってことなんですよね。張り詰めないってことです。で、この場合の張り詰めないっていうのが、その要は寝るとか、なんていうんだろう、その何もしないっていうことも含むんですが、どちらかというと、何か、見てたりするんだけど、そのぼんやりとか、そのあんまり意識せずにってことですね。よくなんかその、なんだろうな、アンテナを立てるとか、何か意識して、した方がいいということは言われるかなと思います。で、アイデア出しにおいても、そのカラーバスじゃないですけど、心理的な効果でね、赤色のものだとか、なんか硬いものを探すとか、なんかこう食べ物だったら、なんかその甘みを感じようとするとか、今コーヒー手元にありますが、コーヒーだったらその匂いとか香りとか、なんかそういうのをね、感じようと意識すると、なんか見えてくるのが、見えてくるというか気づけるのがあったりします。で、それは、得ようとして得るとか、尖らせてみたいな部分があるので、そこまで意識してないんだけど、得られるっていう方が、アイディアにとってはプラスかなと思ったりします。ここがなんかちょっと前というかですね、分かりづらいと思うんですけど、アイデアを得ようとしてるんだけど、得ちゃいけないというか、得ようとしちゃいけないみたいな、得たいんだけど得ようとしちゃいけないみたいなのになるわけですよ。でも、それってちょっとよく分かんないというか、文字通り矛盾してるんで、そういうこと、じゃあ矛盾というか、その矛盾行動をしようということではなくて、もっと分かりやすくというか、単純に言うと、あまりにも得ようとしちゃいけないって感じですね。意識しすぎていけない。で、ここで提案というか、また概要欄にリンク貼っときますが、その、博報堂っていうですね、広告代理店の会社がありますが、そこが出している広告という、これ一応なんか社内報じゃないんだけど、そういう位置づけの、雑誌があります。社内報というか、自社プロジェクトってやつですね。で、これ面白くて、数年ですよね。多分1年とかじゃないですけど、数年間、だと思いますが、編集長が変わりまして、雑誌自体の形態が全く違うものに、なるものなんですよね。これ全部持ってる人すごいと思いますが、そこまで、ではないですが、なんか面白いというかね、その形態も変わりますから、雑誌というか、その紙媒体のね、それこそ大きさから、紙のね、素材というかものから全然違うんですよね。で、確か前、小野さんという方がやられたと思うんですが、今は山口さんなのかな、わかりませんが、すいませんね、間違えたら、変わっていくというものです。で、今年というか、最近出たのが、なんだこれ、審判ですよね、領域審判ということで、あれ、領域審判待ってるか分かんない。要は、異分野というか、いろんなことに、こう、なんだろうな、またいでやるような人たちのインタビューとか、そういうのなんですよね。で、あんまり内容を見ずに、僕はですね、AI 小説の九段さんですか、芥川賞を取った、九段さんという方の AI 小説が面白いかなと思ったんで、それをだけ狙ってね、買って、パラパラ見てたんですよ、ね。で、この時の読み方として、これは別に正しいとかね、雑誌の読み方なんて別にね、 偉そうに僕が言うことじゃないんですけど、読み方としてパラパラ見てなんとなくふわっと読むのがいい。いいっていうのもちょっと良くないですね。僕はそう読んでいるって話としてリスナーになるとも捉えてください。というか雑誌最近読みました。で、これ別に雑誌を読めってわけじゃないんですけど、雑誌的なものっていうことでいくと、まあ、僕が一つ挙げるなら Kindle の個人の本っていうのは雑誌っぽいかなと思ってます。というか僕はそういうふうに Kindle 読んでますね。もちろんその、商業出版されたものの、単に電子書籍として読むっていう人もいらっしゃると思うし、別にそれはね漫画だけ、Kindle で読むとかその読み方いっぱいあると思うんですが、僕はそういうふうに読ませてもらってますね。なんでその個人の感覚とかが出てくるところが、まあ、非常に、面白いと思ってます。でこの時、まあ、一つだけ付け加えなら、この、前回かな話したかもしれませんが、他人に興味が、ね、あるとかないとかって話をしたと思うんですけど、その他人っていう人の考え方に興味がある、まあ、興味がないというと良くないんですけど、興味があるというよりも興味あるないんじゃなくて、あのどちらかというと、まあ、あのそのね広告って雑誌も出てきたんですが、梶谷さんってね、哲学者なのか研究者ですね、哲学者ですね、方も言われてるんですけど、そのインタビューの中でね、そうなんだと、受け止めることかなっていう、まあ要はガチガチに固めてその不寛容というかね、こうあらねばならぬというのが、まあ今の社会というか失敗できないというか、なんかね、なんか真面目すぎるというか、もっとくだらなくていいってことっていうふうに言われているように僕は読み取ったんですけど、その時に受け止めるっていうのは、そうなんだっていう受け止めるのは、いいんじゃないっていうふうに、そのなんだろうな、まあいいんじゃないっていうふうに言ってもそうなんだっていうふうな理解の人もいると思いますけど、要はその相互理解みたいなのがあると。で、相互理解って何かって言った時に、その相手をまあ理解しようとする。まあ例えばですけど、リスナーのあなたがいて、僕が行った時に、そのお互いを理解しようとする。社会においていろんな人がいて、それを理解しようとするっていう話があると。で、それは、まあ多様性みたいなのもそうなんですけど、あの、多様性って、その要は、お互いが分かり合えるといいよねっていうふうにもしかして思われる方もいるかもしれませんが、僕はちょっと違ってて、あの、分からないよねっていう理解も、いいんじゃないかなって話なんですね。相互理解っていうことは、まあ多分なんか分かんないですよ。あの僕の感覚では、みんながみんなその生きてる人のことを個別に理解していくってことは、もう僕は不可能だと思うんですよ。これ考え方ですよ。もしかしたらいやいや可能ですよと、みんなのことを分かっていく方がいいっていうのも、まあ理想としては分かるんですけど、まあしんどいなと。で、分からないものは分からないじゃないですか。で、例えば僕が言っていることが、まあ、全然伝わらないし分からない人も、まあ、あの、それはあえてね、聞きたいという人もいるかは分かりませんが、なんだろうな、なんだろう、その、まあ、タイトル見てね、聞いてくださる方とか、まあ、その、ね、日々聞いている中で、なんか気づきあればいいかなぐらいで聞いてるとか、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、その中で、なんて言うんだろう、その、全部あ 100% 分かりますよねとか全部同意ですっていうのも、まあ、ちょっと気持ち悪いというか、僕も全然求めてないしわけですよね。やはりあと同質性ってことで、似ている人たちとあんま固まりすぎると、それがですね、なんだろうな、正しいみたいな、世の中の真実だみたいになるわけですよ。それもちょっとやりすぎかなと思いますんで、いい分子というか、いい分野というか、異質なものですよね、をどんどんそういう場合は入れた方がいいかなと思います。アラートを出してね、違和感アラートを出して、やっていくと。で、ごめんなさい、話戻すと、その受け止めるぐらいがよくて、そうなんだっていうね、そうなんだっていう受け止め方ですね。いいんじゃないっていう受け止め方でもいいですよ。で、いいんじゃないというか、その相互理解で相手を理解して、なんかそうなんだ分かりましたみたいな、じゃあこちらも分かってくださいっていう押し付けとか、相手のことを理解しようとする、こうなんていうんですか、こう、まあ、上からじゃないんだけど、理解しようとするっていうのをこう促進するのはまたどうなのかなっていうのもあるわけですね。で、もちろんそこに無関心で相手に興味がないのもちょっとやらなさすぎで、とはいえその興味を持ったといっても、相手のことが分かるとか 100% 分かるとか、そのなんだろうな、本当に全然分からんっていうかね、のもあると。 まあまあ、例えばちょっと違うんですけど、アート作品みたいなのが出てきて、なるほどこれよくわからんみたいなのないですか。小説でも何でもいいんですけど、それ見てよくわからんとかないですか。でこの時によくわからんからっていう時ですよ、まさに。それが理解できないからダメとかいいとかじゃないと思うんですよね。いや、よくわからないぐらいで、そうなんだなっていうものがあると伝わってます。だからそのわからないなって言った時に、わからないからダメだみたいなのがまさにあの押し付けなんですよね。わからないままでいいじゃないかぐらいの感じですかね。わからないからいいじゃないっていうか、それもね、別にあの認めてない、あのわからないかことでいいんだよっていうような、のもまあ押し付けなんで、そのまあ結局ね、キリがないんで、その言い切らないというかね、曖昧なままっていう感じで、留めておきます。というか実際にそういうことを伝えたいわけですね。で、まあ、で、さらに戻していくと、その雑誌ですよね。読んで思ったっていうのは、それでパラパラ見ていくことで、その、なんだっけ、全然意図してなかったわけですね。その梶谷さんという人とか、あと AI の、AI 棋士って言ったら怒られますね。AI 研究とかをすごいしている人の、まあ、将棋の棋士で、谷内さんだったかなっていう方とか、まあ、要は人、インタビュー記事とかが多かったんですよね、今回の構成として。で、そういう意味ではかなり真面目な、ね、見た目のその、なんだろうな、まあ、アナーキーと言いますか、なんかちょっとこう、とんがった感じの、体裁なんですけど、見た目はね、なんか写真が、ビジュアルが多くて、で、文字もすごい見づらい。背景黒っぽいところに文字が入ってるような感じもしますが、まあ、なんで、まあ、見づらいからこそ、まあ、ちゃんと文字を、ね、読むっていうよりもパラパラ見て、こんな人いるんだぐらいの。プロフィールはまあ見るっちゃ見るんですけど、どちらかと何言ってるかってことを見てって面白ければみたいなところで、まあ、そのお二人とか面白いなって思ったんですよね。でそれは僕が最初に想定してなくて、あくまでも、AI 小説で九段さんっていう人のやつを読んでどうかなぐらいの時を思ってたぐらいなんで、まあまあ他に何かあればなぐらいでパラパラ見てたってわけですよ。でこのパラパラ見てたっていうのが、今回の、非常に大事なポイントだして、意識してない、意図してないというか。でまあ何度もこすってますが、この小学、ラジオっていうところでいくと、この雑談っていうのですね、まあ友人とずっとしてまして、雑談大事だよってことを言ってますと。で何が大事かっていうと、その想定してないところに広がるってやつですね。要は話がどんどん繰り広げられてジャンプしていくっていう感覚が面白い、もしくは得られなかったものが得られるってことですね。でこれをですね、島さんですね、そうですね、島さんっていう方が、確かですね、本やっていいよねみたいな、そんなタイトルだったか分かりませんけど、言ってる文言というのがありまして、文言というか言い方があって面白いなと思うんですけど、まあ、Amazon とかネット書店あるじゃないですか。それってその狙ったものを探しに行くって、まあだからさっき言ってた、じゃあさっきの谷合さん、まあ、梶谷さんとか哲学者とか、棋士の方がいて、その人たちの書いてる本があったりすると、例えばね、だったらその本をキーワード検索っていうか、まあ、入れたらタイトルが出てきて、あ、ごめんなさい、タイトル検索されるからその本が買えますよねってことになるじゃないですか。でもそれネット書店、まあ Amazon 等ですが、はその自分が欲しいと決まっている本を買うのには早くていいですよね。それをわざわざその、リアル書店に行って、買いに行くってことは別にあってもいいけど、スピードは遅いとね。目的の本があればそれだけか。でもじゃあ書店に、じゃあその同じ本を、じゃあ本屋さん行って買ってみようっていうふうに行くと何が起きるかっていうと、当然ですが、その本をまあ探す必要がありますね。まあ、端末で検索して探すこともできますが、このあたりかなって言って検索することができる。仮に端末で検索するってことをしても、そのね、例えば大型書店ね、まあ行くわけですが、ところでも、そのなんだろう、ビジネスだな、経済だな、人文だな、みたいなね、棚が分かれてて、ジャンルが分かれてまして、その中のこのあたりですよっていうふうにぐらいしか書かれてないわけですよね。うん、でそれで、見て探すんですよね。で探すと何が起きるかっていうと、その、棚の周り、もしくは棚に行くまでに、本が並んでますよね。商品が並んでるんで、それを見て、あ、こういうのあるんだな、そういうのあるんだなっていうふうに気づいて、あ、実は、なんだっけ、その哲学的な本を探してたんだけど、まあ、実はね、そんなんだろうな、 なんだ登山の、なんだ登山のしたいから、その登山、ガイドブックみたいなものをパラパラ見て、そっちも買ってしまったみたいなのはありませんか。まあ書店とか行かない方だとちょっと 何言ってんだっていうふうになりそうですけど、まあ、そういうのがあるわけですね。でまさにこれが、今言っている、ごめんなさい、まあ、島さんという方も多分確か言ってたってことなんですけど、書店っていうのは、本屋っていうのはですね、リアル書店っていうのは、自分が欲しかったものが見つかるっていう感じですね。わかります？欲しいものが見つかるのがネット書店で、欲しかったものが見つかるのが、欲しかったって言ってるニュアンス、要は意味合いは、自分が、要は顕在的ですね、明示的に、これが欲しいっていうものではなく、あ、これが実は欲しかったんだ、もしくは水面下ですね、意識してないんだけど、あ、顕在的にですね、欲しかったものっていうところですよね。それは何でもあるかなと思います。誰かと相談だと、そうですね、相談ってまさにその、顕在的なものを出してくるような行為かなと思います。つまり、話をしていて、その相談テーマとして、実は、なんだ、その仕事で悩んでますみたいな人が、悩んでるって言ってるんだけど、実は仕事で悩んでることではなくみたいな、そのペットが、なんか、まあ、ペットが亡くなってしまって、まあ、ちょっとシリアスな話になって申し訳ないですけど、自分で不安が抱えているから、そちらが実は問題で、仕事はその結果であったと。要は孤独を抱えているから、不安だから、なんだろう、その仕事に対して影響が与えてたってことで、まあそこでね、大体っていうか手段として解決策を練るのがいいか分かりませんけど、例えばね、オンラインコミュニティとかゲームコミュニティに入っていって、それで友達ができたら、実はそれも解消してったってことは、割と、まああるようなパターンかなと思ったりします。相談って、まあ、ここではそのね、ペットとかゲームとかの話は主じゃなくて、相談っていうことでメインで持ってきたものが、実は顕在化しているものだと思ってたんだけど、実はそれは全然違ってて、潜在的に、要は、その人の中の相談者の中に潜んでた、まあ、課題というか問題というのが、話していく中で明らかになっていくみたいな、ってことですよね。で、これも AI とかで、話を、対話がね、どうまでできるかってことで、比較するならば、人間の相談者は、その潜在的なものを引き上げることができると。でも AI 相談っていうのは、多分顕在的な、割と明確に指示して、自分はこれ悩んでますってことを言わないと、なかなか掘り下げることはまだ難しいんじゃないかなっていうところがありますよね。っていうところがあります。まあ、この比較は割と、なんだろう、妥当かなと思ったりします。よって、で、今回の週である、その要は余白とか余裕とか、その雑誌っていいよねみたいなところになっちゃうんですけど、その要は意図しすぎると、それを得られないわけですね。意図して雑誌を見て、何か使えるものはないかと、見ていったときに、多分その雑誌に使えるものってあまりないんですよ。本当にそうです。で、ポッドキャストもそうですがね、わかりませんが、僕のこの四国ラジオを、仕事を作りたいやん、何が、大事なんだ。いや、もちろんそのね、正座してね、聞いていただいている方が、いるかいないか分かりませんが、多分いないと思います。はい。99% はながらで聞いてると思うんですが、そういった、その、正座してね、構えて、なんか、聞くぞみたいな、何か得るぞって、いい話聞くぞとか言って、ビジネスのヒント得るぞっていうような、その、本当に意識を立てまくって聞いてる人は、多分得られないんじゃないかなっていう話なんですよね。得られないって言ったら、ちょっと何の話してんだっていうふうに怒られるかもしれませんが、でもそれぐらいのその緩めで、あ、そうなんだな、そうなんだぐらいで聞いてもらうのが一番いいかなと思います。で、そうなんだのその要は、感覚はまあニュートラルですよね。つまりその意識をしてないし、あ、ごめんなさい、意識をすごいしてるわけじゃないけど、全くしてないわけじゃないというその状態、フラットな状態で、あ、そういうのもあるんだね、そういうのもあるんだねってぐらいの感覚で受け止めることができると。受け止めるってことは、そこで止めてるんで、受け入れてないんです、入ってないんです、インしてないんですよ。だから止まってるんですよね。だけど弾き返してるわけでもないわけですね。だから無限に断られるわけでもないけど、いい感じで、そこで一旦止めるって感じですかね。だから僕は、一応主張しとくんですが、僕が言っていることは全て正しく、僕の意見は間違ってないみたいなことは全く思ってないんで、まあそのあたりですよね。いや、全く逆の立場や視点もありますし、僕が、まあよくありますが、主張していることが実は全く逆っていう。 こともあります。まあ、例えばよく言っているようなこと、もしくは自分の中では自信があったり、理論というか理屈として言っているようなこのアイデア出しですよね。インプットして思考してアウトプットするという流れでアイデア出てくるので、インプットしましょうとか、考えましょう、そのね、組み合わせたり問いかけしたりとかいろいろやりましょう、そうすると生まれてきますよってことが、なんか最もらしいと思ってるし、そうだと僕も思ってるんですが、実はそうじゃないかもしれない。完全に運で、才能というか先天的なものでかもしれないですよね。うん、いや別にそれは絶対そうだと思ってないです。なんかそう、なんか科学的なやつと一緒で、今の、現象としてはこういうふうに言えるだよねぐらいです。はい、覆されるかもしれませんよね。あと、まあ、例えば AI でアイデア出してなかなか難しいよねってことは、僕も、思いますが、でもそうじゃないよね、いやこうやってやればできるよねっていうのであれば、全然それは見たいし聞きたいっていうことですね。だから別に批判っていうところでいくと別にあってもいいかなと思いますが、ただその批判ね、批判の使い方が、要はそのけなすだけではなくて、要はその建設的なって意味ですね。こういうふうにすると、いいんじゃないですか、もしくはこういう見方もありますよねっていうのであれば、まあ、それは受け入れやすいですよね。でもその難癖つけられてしまうと、まあ、受け止めるって言っても、なんだろう、その意見じゃなくて変な人来たなっていう風になるっていう感じ、わかります？このあたりが結構ポイントかもしれないですね。だから他人とか人間関係の構築においても、その受け止めるってものがやっぱりあれば、まあ、ニュートラルで構えられますし、ニュートラルってことは、まあ、そこまで何て言うのまあ、リソースっていうと良くないんですが、なんか神経を使う、精神を使う、なんかね、パワーを使うことがそこまでない。まあそのなんかとんでもないのがね来たら困りますけどね、意見とか人でもね、まあありますが、そこまでパワーを使わなくてもいいかもしれないってことですね。で、じゃあごめんなさい、誤解がないように言うと、じゃあその意識してなんか得ようとしようっていうふうに、ポッドキャストを聞いてはいけないのか、本を読んではいけないのか、ね、ニュースとか見ていけないのかっていうと、それはもちろんやっても全然いいですよってことですね。まあ、その要はそのだけモードで、モードが2つあるとするならば、意識モードみたいなのでどんどん得ようっていうのがやるとしても、多分それってもう1日に1時間2時間もあれば、まあ、十分だと思うんですよ。もう集中ってできない。あとはもう集中の惰性で、なんかそのなんだろうな、ゆで卵の作り方じゃないですけど一旦茹でて沸騰させたら、余熱で、まあ、蓋して、温めれば、ガス電気、まあ、エネルギーも、なんだろう、省エネというかね、使わずに済みますし、その、余熱だけで全然できますよねっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのに近い惰性ですよね。集中する火力でエネルギーで一気にいくっていうのはできるけど、あとはもう結局余熱でやってるのはもうかなって僕は思います。だから集中できることは少ないんですよ。だから意識立てて意識モードでやれることは少なくて、ってことです。で、だから、あとは、のんびり、その、のんびりってよくないな、意識せずに、ちょっと緩めてあげると、まあいいかな。だからこれも結局バランスになります。だから緩めまくって何も、ふわーふわーって曖昧でやってると、固まらないですよね。だから固める何かがやっぱ必要ですね。緩まりすぎてる人はね。逆に意識しすぎてる人は緩めてください。で、僕の感覚からすると、多くの人っていうか、なんだろうな、その得ようっていう社会になってたり、もしくはその意識して何かやって、この成果を上げなきゃいけない、結果成果か、うん、いいことしなきゃいけない、何かを出さなきゃいけないっていうのが、まあ、張り詰めすぎてるっていう感覚はやっぱありますよね。うん。そこまでやらなくていいんじゃないっていうね。もうちょっとこう、肩の力を抜いて、肩揉みましょうかじゃないけど、肩も揉みましょうかと。で、肩の力入ってないですかって。うん、今、肩一応揉みながら話してるんですけど、そうやって、その、意識もそうですし、体自体の使い方も、やっぱりそこで緩めて、あ、力入りすぎてたなって。つるってあるじゃないですか。要は、なんか足つるとか手つる。力を入れすぎて、変なところに力入ると、つるんですよね。だからそれと一緒で、力の使い方ってやっぱあって、その、なんで、うまく適して少しずつグッと押すっていう感じじゃなくて、いきなりその全力で、ね、肩もそうですけど、押すと痛いわけですよね。じゃなくて、その適度に押していくっていう。で、押す加減をしていく。だからその、やっぱ調整ですよね。やっぱりどこ行っても調整とバランスになってくるんですが、というのがあるわけですね。で、ここで、まあ、ヒントではないですけど、じゃあ雑誌とかを読めばアイデアが出ますかって言ったら、さすがにそれはないと思ってるんですよね。雑誌だけを読んでたらって、うん、 雑誌は別にそれです。雑誌ってものが面白がれるのは、そのなんかを見てパラパラ見て受け止めるっていう、あ、こういうのもあるんだなぐらいのその感覚で読めていることが大事だし、そのなんか得ようとしすぎないと方がいいっていうことね。まあ得ようとしてもいいんですけどね。まあそのバランスです。得ようとしたら得ようとしてなかったりっていうのがあって入ってくる。で同時にその何ですか、その、スポンジもそうですが、全部ね水とかで吸収しまくってて何も水が入らないような状態ではダメなんで、ある程度その空になるというか、なんか得ようとするっていう感覚もないといけない。もう全部詰め込んでますけどね。でそうやってそのゆるりと、まあパラパラ見るっていう感じ、だからそれは別に何でもいいですよ。雑誌じゃなくてもね、ポッドキャストをなんかゆるゆる聞くとか、なんかボートゲームするでもいいし、そのなんだろうな、なんだろう、読み物とか、まあ、インプットするものって多いですよね。そうやってパラパラ見てへーって感じで見てます。僕もよくやってます。へーですね。そうそんな感じで見ていくというのが、まあ、アイデア出しにおいてもおすすめです。はい。だからその意図しない、要はゆるいって意図してない状態なんですけど、それを意図するってことでなかなかつかめないとよくわからないんですけど、何が近いかなっていうと、やっぱりその、まあ、広いものという言い方よくないんですが、副産物思考みたいなものですね。要は何かメインでやるっていうか、何かやると副産物生まれませんかみたいな話ですよね。まあ、例えばパンであれば食パンの耳みたいなのあるじゃないですか。で食パンの耳って別に食パンの耳だけを作りたいってなかなか難しいわけで、まあ、パンの耳ってできるわけじゃないですか。であとサンドイッチなんてね、食パンの外の部分を使わなかったりしますが、別に使ってもいいんですよ。でその前のパンの耳が出た時に、なんていうの、そのパンの、メインがサンドイッチだったらパンのその耳は、副産物というかなるじゃないですか。でもそれをなんか、ね、砂糖とか、なんだっけあれ、揚げる、ラスクじゃないけど、なんかカリカリにして揚げてみるとか、最近だと、ね、メロンパンの皮だけがあるとかね、そういう商品があったりしますが、確かそういうのもあったと思うんですけど、そういう感じで、その、要はメインで何か作ったと思ったら、やっぱり余るんですよね、まあ何かが。ってことは、その副産物も楽しめたらいいんじゃないかってことで、要はその何か意識してやるってことは、その意識されなかった何かがあって、そちらもあるよねっていうように、まあ、何かやったら何か生まれるよね、その要は、欲しかったものじゃないものも得られるよねぐらいの、要はその主産物と副産物みたいな考え方でいると、なんだろうな、じゃあサンドイッチの部分でパンの耳とか周りはいらないよねっていうふうに捨てちゃう人ももしかしているかもしれないんだけど、そうじゃなくて、その主であるもので以外のものがやっぱり服とかサブであるから、意外に面白いものもあるんじゃないかなっていう、そのなんかこれやっぱりニュートラルで構えなんですよね、姿勢に近い、でそれも意識じゃないですか、だからそれをまあ意識って言わない方がいいんですけど、いうところがあります。まあなんでごめんなさい、また話まとめますと、そういうですね、雑誌みたいなものがあれば、まあ雑誌みたいなものを読んでなければ雑誌ぜひ読んでください。で読むと、そのなんだろうな、まあその雑誌のね特集とか、対象者とかね、いろいろありますよね。だけど、そういうのあるんだなっていうのが、何か見つかるような気がします。で分かりやすく言えば、まあ、それこそね本屋さん行っていただいて、例えば車に興味が、全くない人が車の雑誌をパラパラ見てあげてください。はい。でそれで、いやなんかつまんないねっていう人ももちろんいると思いますが、その何だろうね、嫌で車を見るのも嫌とか車の写真を見るのが全く嫌っていう人は、そりゃさすがにおすすめしないんですが、まあ、そこまででもないかなっていう、何ていうの、その要は興味の関心幅って、要は興味あるものと興味ないものっていうのは、時に興味ないものっていうのは、ごめんなさい、興味があるもの以外って大体その興味がないんじゃなくて、未着手っていうか、何もただ、無関心じゃなくて未関心な方が多いわけですね。要は、食べてないだけっていうか、見てないだけっていうか、で食わず嫌いってありますけど、その嫌いにならなくてもいいわけで、食べてないだけって言っとけばいいんですよね。で見てないだけで車見るじゃないですか、いろいろ。そうすると なんか結構車興味ない人でも、あ、なんか車いっぱいあって面白いよねっていう。それは、車っていうのの解像度が低いから車が何かわからないんだけど、まあ、本当に様々な車があるわけですね。まあまあ新車からそのなんていうの、なんかインディーズじゃごめんなさい、アンティークじゃないけど古いものとか、あ、ヴィンテージか、ヴィンテージカーみたいなものとか、なんだろうな、こだわりのね、スポーツカーからオープンカーから、電気自動車に絞ってもいいですし、もうその要はテーマとかやりたいことがいっぱいあるわけですよね。キャンプ行きたいからこれでやるとか、ドライブを楽しみたいからこれとか、ね、まあそういうのはテーマで選んでもいいし、見てもいいし、要は買わなくてもいいわけですね。見て自分の理想の車を探すのもいいし、もしくはそのエンジニアみたいな視点で何かその、車を作るとかねでもいいし、そのデザインの視点でどういうものを作るかっていうのを見る人も、見てもいいかなと思ったりします。はい。だから、もしですね興味あれば リアルの書店ですね、まあ、どんな、小さな書店でも大きな書店でもいいですが、行って雑誌をまあ立ち読みね、するぐらいでいいかなと思います。 でまあね、その書店さん向けで言えば、ぜひね、まあ、雑誌買ってもらえばいいですが、雑誌じゃなくてもなんか他の本を買っていただくと、まあで立ち読みだけっていうのは申し訳ないと思えば、ぜひ買ってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。最近やってないですけどね、その雑誌立ち読みするとかやってないですけど、まあ雑誌を買って、なんか、なんだろうな、その全然自分が知らない業界、専門誌が特におすすめですよね。車でもそのトラック業界とかね、トラック運転手のやつもあったりとか、スポーツとかね、見られない方もスポーツね、もういっぱいありますよね。今だったら、なんだっけ、あれ野球の何ですか、プロ野球選手のね、年間、年間じゃないですか、ごめんなさい、野球選手一覧みたいなやつが売ってて、あのシーズン始まってんだなとかね、始まってますよね、確かね。そういうのも気づきますし、でもなんか自分が知らない世界をこの本やを巡ることで、実はかなり得られるような気がします。その時に雑誌は一つの入り口となるし、パラパラ見るというやつですね、もし気に入れば、気になったらやってみてください。というわけで今回は以上となります。シゴクリラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。